詩編の68編の後半部、今日は25節から終わりまでのところを行ってみたいと思います。この68編というのは内容がよくわからないとされるところですね、がいろいろあるわけです。それで、非常に有名な仲介者もこれは何を言ってるのか不明であるというふうにはっきり書いてあるのもあるぐらいですね。でもその当時の人たちにはよく分かって、あるいはその言葉がですね、はっきり書いてある記述が写本によってですね、はっきり分からないということもあるんですね。非常にヘブライ語の文字とよく似てるから、そういうこともあったりして、いろいろな理由からはっきり分からないところが残っている詩なんです。でもその要所要所で何が強調されているかは分かるわけですね。今日のところでも、神様、あなたの行進があなたが進んでいるのが見えると、神である、これは王であるけど聖女に言っているのが見えるというわけです。でこういうようなこと、神がですね進んでいくのが見えるということは、まさにこの啓示であってですね、この聖女というのはエルサレムにあったわけですけども、そこに神様がはっきりと進んでいると、目には見えないお方なんだけれどもですね、この霊的に非常に引き上げられた場合にはそういうことがありありと見えるという、これは新約聖書でもステパノが最初に殉教した人ですけども、もう殺されるという激しい痛みとかですね、本来恐怖が圧倒するような時でも天が開いてイエスがですね神の右におられるのがありありと見えたという、そういうふうにこの霊の世界というのは非常に不思議な世界で、夢もそうですよね。身近な実際に見ていないのにどうしてそういうふうに本当にあたかも見ているように驚いたり悲しんだり喜んだりできるのか、とても不思議なことですね。一体何がそういう見たくもない夢を見たりですね、全くもう死んでしまった人だったりするという、でそういう夢の世界は身近な非常に不思議な世界、沈みがつかない世界ですけど、神様が引き上げるとですね、そういうふうにわけのわからんことじゃなくて、こういうふうに特別な神様に関することがはっきり、わかる、見えるというんですね。でそこにですね、指導している各地方からの指導者たちも、あるいは賛美をする人たちもありありと見えると、こういうようなことがですね、この人の啓示の中で見えてきたというわけです。だいたいこういう預言者とか詩人も預言者的なところで、預言者もまた詩をたくさんその文の中に、イザヤ書、エレミア書も多くこの詩の部分があるわけですね。預言者と詩人ってよく似てるわけです。ですから西洋のこのキリスト教社会の中では詩人ってのは非常にこの評価が高いんですね。例えばギリシアの最高の影響を持ったこの一人、これはホメロスの詩人であって、プラトンも最初詩人だったんですね。だからプラトンの著作っていうのは独特のこの短い言葉の中にアリストテレスのような非常に論理的なのと違ってですね、詩的内容、直感的な内容が満ちているわけです。今学んでいるダンテの場合もそうですね、詩人でありながら哲学者でもあり、また政治家でもあったというような人ですね。でダンテも非常に特別な様々な啓示を見たように、この詩人もですね、こういうふうにその様々な悪の力が張り込んでいるただ中で、神様がですね聖女に進んで行進されるのを見えると、そして様々な人たちがそこを神様の下にあって統率しているのが見えると、そういう神様の非常に大きなですね、これは昔の凱旋する戦争に勝って凱旋した王たち、あるいは将軍がですね行進をしていくと、そういうようなことですね、たくさんの人々の観光を浴びながらですね行進していくと、そんなふうに神様の力強さというものがこういう形で示されたというんですね。普通私たちはそんななかなか見えないことなんですけども、それで、次のところですね、29節から、そういう力強い神様がおられるのだから、だからあなたが力を帯びることを命じられるとあります。 これは神があなたが力を得ることと、これはその民に対して、またその王なる支配者、またここの人に対してですね、神に仕組む人たちが当然力を帯びることを命じられるとありますが、これは神様が力ある存在だからですね、あなた方もその力を受けるようにということを、こういう形で言ってるんですね。で、また一方ではですね、神様にその力を振るってくださいと。人間の側からはそういうふうに願うし、神様はですね、絶えずあなた方も力を受けなさいと。そういうことを命じられていると。これはイエスが十二弟子を派遣するときにもですね、悪の霊を追い出す力を与えたと。権威と力を与えたということでですね、神様が私たちに絶えずこの期待しておられることは、そういうふうに悪の力に負けない力を持つことなんですね。だから求めなさいと、ずっと長い間見えなかった人にあなた何をしてもらえたいのかと、というですね、見えるようにしてもくださることですと言ってですね、はっきりする求める気持ちっていうのは大事なので、私たちも力がなければですね、神様のご意志としては力を持つこと、伸びることをいつもこういうふうにご意志としてあるから、私たちもその方向に向ければ何らかの力、神の力をいただけるということなんですね。また神様に対してもいつも私たちのためにその力を振ってくださいと、そういうようにこの相互ですね、相互に力ということを元にして相互に関わり合うということですね。でこの31もちょっとよく分かりにくいところですが、叱咤激励、この叱咤するっていうのは大きな声で励ましたりですね、命令したりいうことですね。でここではですね、足の茂みにする獣とか、いろいろ銀の品を何か踏みにじるものとか、このこういった表現何を意味しているかはっきり分からないところがありますけれども、戦いの望む組々のためを散らしてくださいとあるようにですね、いろんなところに潜んでおってですね、そうして神や神のために対抗してこようとする、まあ、そういうものをですね、このように言っているわけですね。散らしてくださいと。潜んでいる闇の力、さまざまなそういう力をこういうふうに散らしてくださいと、まあ、そう大体そういったことを言っているわけです。その力を振るってくださいということですね。で、一方ではいろいろなところからこの三十にってあるように、エジプトとかクシュ、大体このクシュもですね、エジプトの上流の方でよく似た地方ですけども、こういう遥かな遠い、この時アフリカで一番奥っていうのはこのクシュ、エジプトからクシュの方ですね。それから僕は知られていなかったわけです。ですからこの当時、このアフリカから非常に奥の方からでもですね、その神に捧げよう、神のために捧げようとする人たちがこの方におったということなんです。そういうことで遥か昔からですね、神様に捧げようと、そういう人たちはずっと昔からですね、あって、こういう方向性があるっていうことを言ってるんですね。一般的な見方ではみんな国々バラバラなんであってですね、全然方向性もないけど、こういうふうに神様をはっきり知らされた人っていうのはですね、この最終的にはいろんなところから神様の方に向かって流れてくるということをありありと見たということなんです。まあ、現実を超えてそれを見ることができる。例えば死んだら終わりっていうのは、これは表面だけ見たらそうなりますが、その普通の現実、死んで焼いてしまったものも残らない、骨だけ、灰しか残らないと。でもその彼方に神様と同じような形に復活させていただけるっていうのは、当然その現実を超えた先を見るからです。ここでもそうなんですね。でこういうこの様々な国々が神に向かってですね、心を捧げ、またこちらに流れてくるっていうのは、すでに前にも言ったことありますが、いろいろなところでですね、言われておるわけです。例えばイザヤ書でもですね、少し立て開いて見ておきますが、 イザヤ書の初めのところ、2章1063ページですね。1063ページ、イザヤ書の2章。ここでもですね、ユダとエルサレムについて、実際に見たこと、啓示で見たことなんですね。幻っていう前から言っていますが、この訳はないものがあるように、ないものでないんです。本当に霊的にあることを特別に見させていただいたのがこの啓示ということですから、この日本語の訳の幻っていうのはどうも良くないですね。実際に啓示を受けて見たことという意味です。でそれはこの終わりの日にはこの神の山は あるいは神様がですね高くそびえてですね国々をみんなそこに向かっていくんだと、川のようにそこに向かうとですね、この世はみんなバラバラであってむしろ悪の方に引っ張られているそうなのに、このように啓示の中でははっきりわかるというんですね。多くの人たちが死の山に行こうって、こんな風にですね、その啓示の中で、国連に関する建物の礎石のところにこの言葉が刻まれているっていうあれですね、この4節の、はるか終わり、その最終的なあるべき姿っていうのは、この武器とかいうものを、武器は人を殺すためにある。だからそれを耕すものとするというわけですね。槍とか剣とか、まあ、こういうふうに武力を持って互いに威嚇したり、挑発したり、戦争したりしなくなると。こういうふうに、まあ、これがですね、今の憲法9条の遥かなこの延元というか源になっているんですね、この。武器を一切取れないと。まあ、そういう意味で憲法9条をクリスチャンたちもですね、守らなければいけないと、こういう非常に聖書的な憲法だからなんですね。でもこういうことと一緒にこういうふうにですね、世の終わり、この終わりの時として書いてあるわけです。最終的な本当の究極的な理想はここなんだと。だからその理想をですね、まあ、日本国憲法とか非常にこのはっきりと先取りしたという形になっているわけです。だからそれをこの現実の力が絶えず飲み込もうとして、今の特に自民党なんかは最初からずっとですね、戦後間もなくすでにそのように変えようとしてきているんですね。ですからクリスチャンでありながらですね、自民党を支持するっていうのは非常に不可解なことにもなるわけです。少なくともですね、アメリカの共和党民主党に絶えず交代するようにさせなければですね、自衛隊防衛省の問題でもですね、あるように非常に勝手なことをどんどん今度の道路特定財源でもそうですね、いろんなところに勝手に使いながらですね、甘い資料を吸って、莫大な収益を上げておって、それを今度も10年間もその本当は臨時にしとったというのにですね、そういうようにして絶えずこの自民党は自分たちの利益を守ろうということをしてきたということです。だからそういう発想でですね、憲法も変えてしまおうと。正式に防衛産業できるんだったら、防衛産業ってものすごく儲かるわけですね。競争させないから秘密だと言って、ですから先日は非常に貧困な時でも戦艦大和のようにですね、何千人も乗れるような大規模な戦艦を次々作ったりしたもんだから、三菱重工業みたいな企業は非常に儲かったわけなんですね。そういうこともあるので、こうした聖書の言葉に根ざした憲法っていうのもですね、そういう意味で非常に貴重なものであるわけです。はい、まあ、そういうふうにここではですね、神様のところ、死の神殿の、要するに神の言葉や神ご自身のおられるところにみんながですね、このように流れていくんだっていう、こんなことを本当に啓示でなければ、頭で考えてわかることはないですね。それがまあ今日のこの詩編もですね、まあ、元に行くところに変わりますが、かなりこの全く独特の詩であってですね、こういうふうな詩を作るというのは非常に特別にインスピレーションを与えられたから、こういう表現のものを作ったんだと思いますね。みんなに見えないことが次々見えたということなんです。だから地の王国よ、共に神に向かって歌おうと。神様、この神こそはですね、すべての国々を支配する最終的な王なんだというわけです。 から本当に真理が分かった人はどうしてもこの神の大きさが分かるから賛美せざるを得なくなるというんですね。これは賛美歌っていうことがありますが、主に向かって主に対する賛美を歌おうと、そういう自然にこれが出てくるんですね。だから賛美歌っていうのは単に楽しいから歌うっていうことが違うんですね。神様本当に素晴らしいお方と、大きなお方と、だから自ら神様に関して、言葉、力、声を出してですね、何かしたいという気持ちなんですね。で、神様の性質をこの34節ではですね、イニシエよりの高い天、これはもう天っていうのは、空っていうのはですね、古代家の昔から、はるか昔からあったと。そういう意味でイニシエよりのその高い天をですね、飼って進むと、翼を飼ってと今している歌もありますが、天を自由自在に進むお方だと。これはもう神様だけはそれはできるわけですね。どんな遥かな宇宙空間でも、どんな遠いところでもですね、ある意味で一瞬でそこへ行けると。そういうふうに天をかける。これは小鳥なんていうものはですね、この地上のほんわずかしか飛べないわけなんですよ。もうほんのわずかなんですね。よくまた宇宙に対する外国とか宇宙という旅に私なんかもどうも古代表現も甚だしいと思ってしょうがないわけですね。たかだか地表から10キロぐらい離れたところくるくる回ったからといってですね、おまんじゅうの皮の密着したところくるくる回ってるようなもんですよ、古代世界は、ね、そういうようなもの、宇宙だなんていうのは本当に傲慢さも甚だしいような感じですね。自分たちがやってるから大きなことだと印象付けるために宇宙って言うんですけど、本当は地球の本当に川みたいなところをくるくる回ってるだけですね。そういう程度なわけです。で、この10キロって言ったら、本国から駒島ぐらいで、100キロって言うとも国家大層ぐらいなんですね。100キロも上がったらほとんど真空になるんですね。そんなようなところでしかないわけです。ここから大阪ぐらいちょっと縦に伸ばしたぐらいの距離のところをくるくるちょっと回ってると、地球の半径6500キロもあるわけですからね、100キロぐらいになると川のところなわけです。ですから、そういう人間が作ったものもですね、せいぜいそういうようなところを、くるくる回ってる、鳥とかいうのははるかに下ですね、今言ったようにもう10キロも上がったら、もう酸素が本当に少なくなる。エベレストでもですね、本当にわずかになりますね。8キロ余り9キロになったら。ですから、そういうことで、この前に書いたように、千の風という歌があってですね、風に変えるから宇宙を飛び回るとかいうのは、非常にいかにもこの、矛盾したことなんですね。風っていうのは空気の分子ですから、地球の本当の表層しかないわけなんです。宇宙なんて無限の広大だから、宇宙はみんな真空なんて、風もなんか吹いてないですからね。ところが神様だけはそれができるわけです。どんな高い無限の天であってもそこを自由自在に、この動くことができると、そういうことを言っているわけです。天を買って進むんだと。それで、こういったことはですね、この神様の偉大さっていうものをはっきり知っているものだから、どんなところでも妨げなく進むことができる。でも私たちもですね、これは有名な思想家がパスカルという美式文学の創始にもなった人ですよね。そのパスカルという、クリスチャンの科学者でもあり数学者でもあった人がですけど、でも人間のこの霊性っていうも霊もですね、神様と結びついたら一瞬にして、遥か彼方の宇宙まででも飛んでいけるというんですね。それありありと想像することによって、そういうことは動物はできないわけです。これは人間は神様の霊的なものを与えられているからですね、一瞬にして星の彼方のところまででも思いを馳せることができるわけですね。それは神様はこういうふうに自由自在に生きる、こういった箇所はちょっと他のところもですね、例えばですね、旧約聖書の338ページです。338ページ、申命記の33の26からのところですね。 この新明33の26のところを見たらですね、イシルンの神のような方は他にはない、あなたを助けるために天をかけ力に満ちて、雲に乗られる、これも民全体のことをここでもイシルンの神とか言ってるわけですけども、ここでもあなたを助けるために天をかけると、どんなところでも行くって言うんですね。天をかける、一瞬にしていくことができる、力に満ちて雲に乗られるっていう、このしばしばそういうふうに神様っていうのはですね、雲に乗られるとか雲の中から語りかけるという形で、雲というものをですね、神様が臨在、神様がおられる、いわば象徴として受け取っていたのがわかるんですね。現代の私たちは雲というとですね、ほとんどそんなふうなことを全然思わないという人が多いですね。雲っていうのは、まあ、非常に神秘なものであってですね、もう一刻刻と、まあ、形も変わるわけです。で、同じ形も全くもないんですね。様々にこの形変わるという、非常にそういう意味ではですね、無限の多様性を持っているわけです。で、それは、その直射の日光の厳しいものもですね、影になったり、そこからまた雲が集まると、なくてはならない雨を、水をもたらすと。そしてまた朝に夜にさまざまな色合いにもなるとかですね、雲っていうのは非常にそういう意味で、その正体は水粒なんですね。非常に微細な小さな水粒なんですけども、単純な水粒なんですけども、そういうふうになるわけです。まあ、そういうように神様が天をかける、力に満ちて雲に乗られて、まあ、こういった表現と共通のものがですね、今日のところにも見られるわけです。はい、それで、ちょっと変わりますが、それで、ここのところでも、その神は御声を発せられると。確かにこの御声っていうのはですね、雷の時、雷の正体っていうのも、ずっと長い間、本当は分からなかったんですね。どうしてあんな音が、ものすごい音が出るのか。ですからこれはですね、天の高いところから言うから神様がなっていると、日本語の雷ってのはそうですね、あるいは大和言葉で昔からあった言葉です。漢字はもちろん中国の言葉です。このひらがなで書くような言葉はこれ大和言葉ってですね、中国との交通がある前からあった言葉ですね。例えば幸福っていう映画でも中国で使う、まあ、幸福っていう中国語なんですね。だから日本語大和言葉として、日本語として中国と交際ある前からのは幸とか先はうという言葉が昔からの日本語なわけです。本来の日本語ですね。だから幸福は外来語なわけです。で、よくこの横文字外来語をどうして入れるのかという人がおりますが、この外来語を入れるんだろう、本当に日本語はもうめちゃくちゃに貧困になってしまいますね。漢字のことはもう圧倒的にこれ中国語なんです、まさにね。この読書とかいうふうな言葉、こういう一つ一つはですね、会が読書とか議論とか幸福とか信仰とか、みんなこれ本来中国語ですね。そのぐらいおびただしい中国語が入ってきているわけなんですね。それはそういうことですが、ここでこの雷っていうこともですね、恐ろしい音は、まあ、今では科学的にそのどうしてなるのかっていうのを説明ができるわけです。冬と乾燥している時に車のドアを閉めたらパチッと音がする時がありますね。あれはこの放電なわけです。ああいう放電の大規模なのが雷でですね、パチッと音がする、ガラガラッとすごい音はそういうことなんですね。で、雲の中の水の実際粒子の中でプラスとマイナスの電気が偏りができてですね、それで地上の電気とのプラスマイナスで、ああいう放電するかパチッと音がするのが音になるんですね。ただまあ雲がどうしてそういう水粒がプラスマイナス、そういうものすごい莫大な電気の持つほどにまでするかということ自体もですね、ある程度は説明されているんですけど、これも非常に不思議な話なんですね。まあそういうふうに説明はしてもですね、そのああいうふうな現象が非常に凄まじい現象が起こるということですね、そこにどういう霊的な意味があるかということはまた別なわけなんですね。説明ができる、例えば緑の葉っぱがどういう働きをしているか、どうしてこの でんぷんをですね、さつまいもでもあるんでもできるか、それは光合成って科学的に説明はするわけです。説明はするけどもですね、その光合成でできたブドウとでんぷんを用いてですね、この花のきれいな色素も作っていくわけですね。説明をしたところで、そのなぜそんな美しいものがとして作られるのかと、もともと地味な何でも無色単色でも何でもいい、まあ、そういったなぜそんな美しいものとして人間の前に現れるのかということは分からないですね、科学では。花の色とかそれ色素が生成される過程は分かってもですね、どうしてその美というもの、こんな美しいものがあるかということは説明できないわけです。虹もですね、説明はできる。これはニュートンが最初にそれを手付けたわけです。なぜああいうふうに色がきれいに分かれるかというのはですね、説明はしてもその美そのものに関しては説明できないわけです。それは全く科学とは別のところからですね、虹の美しさ、花の美しさ、そう、みんなそうなんですね。その美が存在するっていう理由は科学では分からないことなんです。そういう光が出てくる過程を説明するっていうのが科学がするところなんですね。まあ、それはまあよく勘違いする人があって、顔が何でも説明できる、分かるんだという大きな間違いなんですけどね。そういうことで、雷も大きな原子や光もですね、そこに神様がですね、ある意味を込めておるわけです。でその意味は科学とまた別問題なんですね。それはこういうふうに直感的に霊的に、まあ、示されるというわけです。だから今でもですね、雷の音とかすごい光によってですね、それ神様が私たちにですね、その力をつけてるんだと、まあ、そういうことでもあるんですね。でそういうこと、でそんなことは関係ないんだという人はそうなんです。でも啓示を受けた人ほどですね、はっきりそれはわかるわけですね。だから過程がいくら説明されたところで、その意味は関係がないわけです。だから月の光はなぜあんなに白いか、それは太陽を反射しているということは我々最近わかってるわけですね。月が観察されていこう、ガリレイ以降ですね。だけどもそのなぜあのように美しくものとしてですね、感じるようになっているのかと、星でもそうですね、星も太陽と同じ水素の核融合だと、ヘリウムができる反応だと分かっているけど、その美しさそのものはまた別個に神様から示されるということなんです。だから科学が何かを解き明かしてしまったら、そういうことはなくなるということでは全くないんですね。本質的には過程を示したところで、その神秘のものはやっぱり分からないです。まあ、そういうことで、この神様が御声をまさに発せられていると、まあ、雷を見てもですね、だから美しい花を見てもですね、それほど美しい花木を見てもですね、神様はこういうふうに静けさとかですね、素朴さとか様々なのを私たちに訴えてるんだと、語りかけてるんだと、それは霊的に私たちが高められたらこういうことは分かってくるわけです。霊的な流れはもう単にですね、科学的に説明だけで何にも得られないということなんですね。だからこの人はそういう雷の、あるいはそういうすごい音を聞いてもですね、はっきり神様からの力の現れだと感じたから、その力は本当に神様にあると、神の威力は雲の彼方、雲の中にもあるとされる時もあります。雲の彼方にもあると、ここで言おうとしている力とか意向とか威力とか訳してありますが、いずれにしても一言言えば力なんですね。神様の力はどこを見てもですね、遥かな彼方にでもあるんだと。だからその力をみんなが認めようと言うんですね。具体的に聞こえるものとしてまで神様はそれを表しているではないかというわけですね。力強い意向。そして最後に、このように、神様あなたは確かに聖女にいまして、本当に恐るべきお方だと。で、その神様が自分が力を持っているだけでなくって、自分のためにその力と権威を見てますよね。力を与えるんだと、神だからこそその力の源である神様を賛美しようということでですね、この分かりにくいところがあるんですけど、全体としてはですね、神がいかに大いなる力を持って全世界の民を招き寄せ、あるいは自然現象としてもその力を表しているか、そして、その神を信じる民、ご自分の民っていうのは現在の私たちにとって言えば、キリスト者全体をも含むわけですね。力と権威を賜る、求める者には賜ると、それを受けた者はこれは本当に神を称えずにおれないということなんです。で、こういう神の力ですね、自然界にもこの国々や社会的にも至るところでみなぎってるんだと、 それをこの詩はですね、様々な表現でもって言ってるんですね。でこの六尺の最初を見てもですね、まずその紙の力っていうことを、具体的な敵対するものを散らされると。で、紙を憎むようなものはですね、そこから逃げ去る。こういうふうに煙が吹き払われてさっと飛んでなくなると。牢が火の前に溶けて力が固いものはなくなるように、神に逆らうものはみんなこういうふうに溶けてしまって吹き払われると。もうこの冒頭からそういう神様の力ということを言ってるんですね。で最後もこういうふうに、だからこそみんながそのように神様の力を認めて賛美しようと、この詩人はその意味非常にこう高く評されてですね、周囲のほとんど多くの人たちが分からないほどにもまざまざと神様の力を知らされたからですね、黙っておれないという感じですね。だからその大きな実感確信というものがこの3000年も超えて私たちに伝わってきたということなんです。この世のことを見てたらこんなふうなことまるっきり感じられなくてですね、逆のさまざまなこの紛糾した問題、もつれたことばかりが世の中で報道されるからわからないので、だから神様はこういう聖書を与えて、こういう神様の力を感じ取っていた人がおるんだと、実際そうなんだと、だからこちらの方に心向けなさいと、こういう支援を通して言っているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。